お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書12章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書12章の学びをしていますが、前回はその日と呼ばれている日は主の日を指しており、それは大患難時代に始まり、結果として主イエスがもう一度来られる時に到来を告げる千年王国に入っていくということを学びました。反キリストがこの世に大患難をもたらしますが、しかし主イエスは千年王国をもたらされます。その日とエルサレムという二つの表現はこの章の主題です。主の日の意味については今日あまりにも混乱しているように思われます。主の日の解釈についてマギー博士はご自分の経験を交え次のように述べています。1951年にまで遡ってさえ、私がいくつかの夏のカンファレンスに出席していたとき、二人の聖書教師たちが主の日に関してとてもぼんやりと不明瞭で不確かな見解を示していました。私はそのときこんなふうに感じました。もしも講壇に立っている人間の理解があれほどぼんやりと霞んでいるなら、席に座っている人たちはどうなるのだろう。主の日という表現を聞くとき、あなたは何を考えるでしょうか。あなたはそれが何を意味するかというはっきりとした概念を持っておられるでしょうか。それとも主の日に関してはただぼんやりした理解しかなく、あなたにとってはあまり深い意味を持たないものでしょうか。しかし実際主の日というのはとても重要な表現です。この表現はゼカリア書の中だけで18回出てきます。またこの表現は大預言書と小預言書の両方に出てきています。主の日はまた実際ヨエル書のテーマでもありました。またマラキは4章5節で主の大いなる恐ろしい日が来ると予言しています。ある意味で主の日は旧約聖書の一番重要なテーマでもあります。ですからこの表現を分析して詳しく見てみることは私たちの助けになるはずです。主の日というのは日曜日のことを指しているのではありません。ペテロは神様のタイムテーブルについて次のように述べています。第2ペテロ3章の8節。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主の日という表現の中で預言者たちが意味しているのは、それらの出来事が24時間という一日のうちに起こるという可能性をあらかじめ除外しています。事実、大患難時代の間に起こる多くのものすごい出来事のせいで、一部の人たちは実際に大患難時代を否定し、その見解を馬鹿にさえします。彼らはそれほど多くの危機的な出来事が 短い7年の間に起こるはずがないと主張します。でも20世紀に入って以来、物事は変わりました。US ニュース&ワールドレポートという雑誌は、1960年から70年の10年間を指定し、その短い間に起こった多くの危機的な出来事を列挙しました。今日世界で危機が起こるのがものすごく加速しています。ですから大患難時代に関しての予言が全て成就することに関して、神様は何の問題も持ってはおられないと思います。ですから主の日は24時間の日のことではなく、一定の期間のことです。そこには大患難時代と千年王国が含まれています。つまり主の日は千年以上の長さにわたるということです。そこで質問いたします。では主の日はもう来たのでしょうか。あるいは私たちは主の日に生きているのでしょうか。旧約聖書はその日はまだ将来であるというところで終わっています。旧約聖書は主の日に向かって指差し、新約聖書もまだ主の日を予期しています。使徒パウロも主の日はまだ将来であるということをとてもはっきりと述べています。例えば第一テサロニケ人への手紙5章2節には次のように書かれています。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。ですから主の日はパウロの時代にはまだ来てはいませんでした。そしてそれ以来主の日が来たことを暗示するようなことは何一つ起こっていません。また主の日の特徴に関してですが、主の日は良い日でもあり、また悪い日でもあります。良い知らせと悪い知らせが一つのメッセージの中に入っているということは確かに起こり得ます。例えばそれは、かつて飛行機の中でアナウンスをして自己紹介をしたイタリア人のパイロットのようです。彼は自己紹介した後、次のようにアナウンスをしました。この便にようこそいらっしゃいました。皆様に良い知らせと悪い知らせがあります。まず最初に悪いお知らせをします。地上との連絡が断たれました。この飛行機のレーダーシステムが消えてしまい、無線連絡ができません。事実、今飛行機がどこを飛んでいるかすらわかりません。それが悪い知らせです。さて、良いお知らせです。当機は時間通りに飛んでいます。主の日は良い知らせであり、また悪い知らせでもあるのです。悪い知らせが最初です。それは大患難時代です。そして良い知らせは千年王国です。両方の特徴が12章から始まって強調されていきます。しかしまた同時にゼカリアは2節3節で悪い知らせを伝えます。ゼカリア書12章の2節から3節にはこのように書かれています。見よ、私はエルサレムを、その周りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに、 その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう。これは良い知らせです。でもまた14章の8節からは良い知らせもやってきます。ゼカリア書14章の8節には、その日にはエルサレムから湧き水が流れ出てと書かれています。さて12章では私たちは悪い知らせを取り扱っていきます。ここには大患難時代と包囲のもとにあるエルサレムが書かれています。これはエレミアがヤコブの苦難の時と呼んだものです。エレミア書30章の5節から7節には次のように予言されています。まことに主はこうおせられる。おののきの声を我々は聞いた。恐怖があって平安はない。男が子を産めるか、さあ尋ねてみよ。私が見るのに、なぜ男が皆、産婦のように腰に手を当てているのか。なぜ皆の顔が青く変わっているのか。ああ、その日は大いなる日。比べるものもない日だ。それはヤコブにも、苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。この時に関連してダニエルもまた次のように予言しています。ダニエル書12章の1節、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものはすべて救われる。主イエスもこの時のことを語られ、この時をひどい苦難と呼ばれました。マタイ24章の21節から22節にはこのように書かれています。その時には世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。十二章には大患難時代が次のように説明されています。ゼカリア書十二章の一節。宣告。イスラエルについての主の言葉。天を張り、地のもといを定め、人の霊をその中に作られた方。主の御告げ。宣告、イスラエルについての主の言葉とありますが、英語ではこの箇所はイスラエルに対しての主の言葉の重荷と訳されています。ここでの重荷という言葉は予言、裁きを意味しています。つまり裁きが彼らに来ようとしており、そのような意味でこれは重荷なのです。この予言はハルマゲドンの戦いに先立つエルサレムの包囲と関係があります。ここには宣告、イスラエルについての主の言葉、主の御告げと書かれていますが、今日とても多くの人々に拒否されている聖書の中のこの箇所では、繰り返しこれらのメッセージは彼の言葉ではなく 神ご自身からのメッセージなのだということが強調されています。ゼカリアは自分の考えをあなたに与えているのではなく、主の御告げである神様のメッセージをあなたに語っているのです。この予言は直接神様から与えられたものですから、もしあなたがこの予言を拒否したなら、あなたはゼカリアを嘘つきに仕立て上げることになります。預言者ゼカリアはここではっきりと、これは主の御言葉であると言い切っています。つまりゼカリアが言っていることは、そのまま神様からの言葉であり、正確なものであるか、それとも彼が嘘つきであるかのどちらかです。しかし命の御言葉である神の御言葉は、決してどっちつかずではありえません。今これを聞いているあなたが誰であろうと、もし神様からのメッセージを拒否するなら、あなたはゼカリアを嘘つきだと言っていることになってしまいます。まあ私はゼカリアが嘘つきであるとは思いませんが、もしあなたが彼を拒否するなら、あなたが嘘つきだと思いますねと、マギー博士は述べています。またこの説には、私たちにこの宇宙とその中にあるすべてのものの作り主としての神様の偉大さを説明する表現が3つあると思います。第一の表現は、主は天を張られたお方であるということです。十二章一節には天を張りと書かれています。詩編記者は詩編19編の一節で、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせると述べています。私たちの頭上にあるすべてのものは、神様の栄光を宣言し、神様の見ての技を示します。そしてこの天は、全能の神様によって張られたのです。そして今日では一般的に知られていますが、宇宙は光よりも速い速度でその空間が膨張し続けていると言われています。聖書が述べているように、まさにこの宇宙は張り広がり続けているのです。このような偉大な宇宙の中にあなたも私も生きているのです。まさに主ご自身がこの天を張られたのです。神様の偉大さを説明する第二の表現は、主は地のもといを定められたということです。神様は私たちが生きているこの小さな地球に特別な配慮をお与えになりました。人間はただ自分がこの宇宙の中に生きている唯一の人類であるということに満足してはいません。ですから私たちは他の星に向けてロケットを打ち上げ、探査機を送り続けているのです。しかし残念ながらそこには誰もいません。神様はこの地球だけを人類の住む場所としてお作りになったのです。神様の偉大さを説明する第三の表現は、主は人の霊をその中に作られたお方であるということです。人間はこの地上にいる他のどの被造物とも違っています。また人間はこの地上にいるどんな動物よりも優れた存在です。でも私たちが御使いと呼ぶ知的な被造物には及びません。私は今日、この宇宙は神様の作られた知的な被造物に満ちていると思います。実際はこの広大な宇宙には誰も住んでいないように見えるかもしれません。でも神様はあらゆる場所に御臨在しておられます。 もしあなたがどこか別の太陽系の星に引っ越したとしたら、この宇宙には神様の作られた知的な被造物がいることがわかると思います。彼らは霊的な被造物であって、私たちのカメラでは彼らを映すことはできません。理心論者と呼ばれる人たちは、創造主がおられることを信じていました。彼らは神様がこの宇宙を作られたことを信じてはいましたが、その後神様は立ち去り、宇宙をそのまま放っておかれたと信じていました。神様はただ宇宙のことを忘れてしまった。神様は宇宙のネジを巻いてスタートさせ、その後立ち去ってしまわれたというわけです。ところがこの説は、神様が立ち去られて宇宙をそのまま放置されたのではないことを明らかにしています。この箇所は、神様がご自分の宇宙の外に存在されるのと同様に、その中に内住されるということを明らかにしているのです。この箇所は、神様がこの偉大な宇宙の中で動いていかれる時の、天の遥か向こうでの神様の素晴らしい活動を描写しています。私たちはエネルギーに満ちた宇宙の中に生きていますが、この小さな世界のエネルギーを枯渇させたのは人間です。確かに地球上の石油やその他のエネルギー資源は少なくなっています。このことは、この時代が終わりに向かって動いていると思われるもう一つの理由です。ここには、この宇宙に関する限り、神様はとても確かで前向きな行動をとっておられることが書かれています。神様は人間の霊を形作られたお方です。このお方は全能で全知であられる私たちの創造者である神様です。神様こそが知恵であり知識です。アンガー博士が表現したように、この箇所は、神様の御言葉の中に見つけることのできる、最も壮大な終末論の展望の一つを含んでいるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、大患難時代というテーマでゼカリア書12章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。